新約聖書ルカの福音書2章1節から12節までを通して指名出されたイエスと対して若い牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。この間岡山駅周辺に美しい、イルミネーションが飾り付けられて夜の街を照らしているというふうに報道がありました。26日まであるそうですが、なかなか見に行く機会がありません。12月に入ると私たちの国でもまるでキリスト教国かと思えるような華やかなクリスマス色に染まっています。流れる音楽、窓飾り、店頭に立つ忙しそうなサンタクロース、人々のキリスト教に対する寛容さと、親近感と言えるでしょうか。クリスマスとキリスト教をどこまで人々は結びつけているでしょうか。クリスマスのマスというのはラテン語の祭りですね。だからクリスマスとはキリスト祭りなの。でも、あまりその意識は、ないと思うんですね。今も日本でも世界の国々でも、このクリスマスのマス、つまり祭りだけを取り入れて、肝心なキリストは、その外に締め、出されているのではないか。それで今日は締め出されたイエスというふうに題をつけてみました。でイエス様は誕生から今日に至るまで常に世から締め出されたお方です。ヨハネの福音書は彼はご自身の民のところに来られたのに、ご自身の民はこれを受け入れなかった。世はこの方を拒んだとあります。ずっと締め出されてきているのであります。マリアは月が満ちてと男子の遺言を産んだ、7節を見ますとそうあります。布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。場所がなかった、場所はなかった。締め出されたイエス、普通の宿屋からは締め出された。でも幸いに家畜小屋に迎えられた。2000年前ヨセフとマリアはベツレヘムに旅をしてよそ者としていましたから宿屋に泊まったのです。旅の通行人のためにしつらえられた宿ですから、人も家畜もそこに身を休めました。人々が押しかけて、中庭も広間も人と家畜でいっぱいでした。この混雑の真っ只中で、マリアのお産の時が来たのです。いわゆる産気づいたんです。陣痛に襲われた婦人を顧みる人もなく、彼女が赤ちゃんを人や家畜に踏まれないように寝かせる安全な場所も開けてもらえなかったかもしれません。そこでマリアとヨセフは貝羽桶を子供のベッドにしたと思われます。イエス・キリストの生涯のこういう始まりの中に強力なメッセージが込められているのではないか。あらゆる現世のものを手に持たせないで、死 父なる神は神の御子を私たちの間に置かれました。現世の所有物は何一つ授けられなかったのです。私たちなら偉大さや幸福や力を身につけていくために何らかの補助手段を欲しいと思うのです。また子供に備えたいと思うのです。それらは何もなかった。人生の基礎にするようなものは何一つ与えられなかった。この方の御国はただ父なる神によってのみ立ちもし、そしてこの幼子イエスの賜物はただ御霊の与えられるものだけでした。目に見えない現世的なものは何もなかったんです。巷のクリスマスだけがそうかといえばそうとも言えないのではないか。今日はお手元に修法の本日の聖句に黙示録の三章書きました。一緒に読んでみましょうか。はい。見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。ラオデキアの教会のことを幻で示されて、ヨハネはこのようにその時代の象徴としてラオデキアの教会を表しています。あなた方は富んでいると言いながらその実は貧しいんだ、見えると言いながら本当は見えていないと酷評しながら、そして熱くもなく冷たくもない生ぬるいから吐き出すんだとまで言われた。そういう中でこの御言葉が、見よ、私は戸の外に立って叩くという御言葉が語られているのです。私たちはラオデキアの教会とは違うんでしょうか。クリスチャンでない巷の人々のマスだけ、お祭りだけに騒ぐ人々とは確かに違います。しかしラオデキアの教会が、見よ、私は戸の外に立って叩くと言われたようなことは私たちの生活ぶりの中にないでしょうか。主はいつも戸の外に締め出され、外から人の心を叩き続けておられるのではないか。いや、イエス様を信じ心に迎えていますから、イエス様が出て行かれることはありません。しかし薄暗い部屋の中で、まるでその外にいるかのように、もっと心と生活を中心に私を心から迎えてくれないかと、イエス様は寂しい思いで内側からノックしておられるかもしれません。町の人はいつも自分の欲を満たすお祭り騒ぎで満礼を、満員御礼です。主の居場所などどこにも残していない、いない。自分本位な日常を送り続けている。しかし、クリスチャンといえども、主 ご自身から見てそういうことは全くないと言えるでしょうか。私自身主を締め出しているのではないかと、このアドベントに静かに自分を見つめ直したいと思うのです。そういうアドベントを過ごしたいと思いませんか。場所がなかった、イエス様の当然占めるべき場所にイエス様にいていただかないということはないでしょうか。二つ目の心に留まることは八節と九節です。さてこの年に水海たちが野宿で4番をしながら羊の群れを見守っていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた。マリアの目の前のこの子には天の光は輝いたでしょうか。いいえ、宿屋は暗いまま、いつもと様子は変わらなかったでしょう。しかし外で羊飼いが野宿しながら羊の群れを守っている、その述べで天使の一人、けが高い使者の務めを行っていた。それがこの八節九節ですね。旧約聖書の最後の預言者マラキからこの羊飼いの延べの夜、イエスの誕生の時まで400年間神の言葉は絶えたままでした。ユダヤは外部からはローマの支配を、あるいは軍事的な信仰を受け、国内は経済中心の国政を図る世俗主義者と、ユダヤ特有の立法主義的な、戒律を守ればいいんだという宗教国家を再興しようとする保守派の二つに分裂しています。いわゆる聖書に出てくるサドカイ派やパリサイ派と呼ばれる人々に象徴されます。激しい内乱が続いた時もありました。神の御使いがメシアの誕生を意の一番に知らしたのは、その相争っている二つの勢力のどちらにでもない世の騒がしさからも忘れ去られたかのような野宿の羊飼いたちだったのです。彼らは見下げられ、社会的にも非常に軽く見られていました。神様の恵みはいつの時代も心を貧しく、神の恵みをひたすら待ち望んでいる人々に届けられるものです。神様は救い主をあの葉とかこの塔という私利私欲のために立つ人々のために渡されません。羊飼いたちは世の欲望から取り残されていたのですが、最優先にして神様は彼らのもとにこのメシア誕生の知らせを告げたのです。まるでメシア誕生の席に主賓として迎えられたかのようです。さてこの年に羊飼いたちが
野宿で野蛮をしながら羊の群れを見守っていた。すると主の使いが彼のところに来て、主の栄光が周りを照らした。心貧しき招待客、それは羊飼いであった。もしこの布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子のことを、まあ、このお方へのこう招待状がエルサレムの学者やヘロデ王たちのもとに届けられたら、彼らは喜んで馳せ参じたでしょうか。好意を持って求めたでしょうか。いえ、見向きもしません。いや、ヘロデ王は殺戮の眼差しを持ってたちまち軍隊を差し向けたでしょう。神は昔も今も高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられるお方だとペテロが語った通りです。救い主の招待者として招かれる客は、昔も今も心貧しき人々です。このアドベントに私は知らず知らずのうちに心が高ぶってしまっているのではないか、そういう人間にいつの間にかなってしまっていないか、いや、そんなはずはないと思いながらも、もう一度主の光を心の中に照らしていただきたいと思う、そういうアドベントでありたいと思います。皆様はいかがでしょうか。心貧しき羊飼いのような招待客になりたいものです。さて、もう一つ心に残る心は、この九節の後半にもかかわらず、彼らはひどく恐れたとあります。続く十節にも、御使いは彼らに言った、恐れることはありません。恐れることはない。確かにユダヤ人は恐れと神礼拝を結びつけていたのは間違いありません。主の民にとって振り返れば、あのモーセの燃える芝、モーセは近づくことを恐れたのです。イザヤ書の六章にある聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、万軍の主というテラビムが飛びかける、その中にイザヤは恐れました。この罪深い私の唇に主の火が溢れ、そして私はこの目で見る。神を見るということは死を意味しました。エゼキエルの地球外の幻、神と直接出会った祝福された人間はいつも身が焦げたり光を放ったり、あるいは神の御使いと相撲をしたヤコブのように足を引きずることになりました。それでもこれらの人々はまだ幸運だったのです。ユダヤの子供たちは、アレノには聖なる山があって、誰でもそこに触れると命がなくなるという話を聞きながら育ったのです。 契約の箱の取り扱いを一つ間違えば死んだ人々もいました。死生書に入るともう二度と生きて出てくることがないこともある。神様のために壁で仕切った別の場所を聖なる宮に設け、神の名をみだりに唱えたり文字で綴ることに縮み上がった人々の中に、つまり恐れと神礼拝は一つであった、そういう人々の中に神様は貝羽桶に寝かされた赤ん坊となって現れたんです。彼らはひどく恐れた。赤ちゃんの何を恐れるんでしょうか。手足がはみ出さないように布でぴっちりとくるまれた赤ちゃんはどこが怖いんでしょうか。本当は愛おしい、本当に愛らしい存在です。神様はイエス・キリストの中に恐怖を持たないで人間と関係を持つ方法を備えてくださったのです。旧約聖書の歴史の中で恐怖が功を奏したということは稀だったと思います。恐怖が持っている利点というよりは欠点の方がたくさん書かれてきました。神と人間との間にある大きな大きな深い溝を強調するよりも、溝を覆う新しい神に接近する方法、それが待ち望まれていました。聖書の言葉を使えば、あの恐ろしい神に近づく恐ろしい古い契約ではなく、新しい契約が待ち望まれていたのです。旧約聖書のから新約聖書、なぜイエスの誕生が必要であったのか。私たちは律法を誰一人守ることができない、律法の呪いのもとに生まれてきた。全ての人は罪を犯した、神の御怒りを受けなければならなかった。そこに恐れがあったのです。それはユダヤ人以外の私たちも神の関係も本来そうであります。ユダヤ人は当然持つべき恐れを持っていた、異邦人の私たちは恐るべき恐れをすら持たない、犬のような存在だとユダヤ人に思われていました。恐れを持つ方が、聖なる神に対する恐れを持つ方が健全なんです。クリスマスも待つだけを喜んでいる、そこに恐れがない、それが問題なんです。毎年キリスト教文作家の中で最も人気ある作家として表彰される人々がありますが、最近はフィリップ・ヤンシーという作家が大変好まれて評価されています。彼が数年前に書いて日本でも訳された誰も書かなかったイエスという本の中にこんな物語があります。それはキャシーという女性が水槽の中に飼っ って世話をしている魚たちのことを語った箇所です。魚たちは感謝する代わりに水槽の上に私の影がかかるたびに一番近くにある貝殻の中に隠れようと潜っていた。魚たちが私に見せた唯一の感情は恐れだった。私がスケジュール通りに日に3回水槽の蓋を開けて食べ物を落としてやるときも魚たちはその都度私が彼らに苦痛を与えようとしている印だと確信しているように反応した。私は彼ら、つまり魚に自分が本当は心配しているのだと説得することができなかった。魚にとって私は神だった。私はあまりにも大きく私の行動を理解することはとてもできなかった。魚たちを憐れむ気持ちから出た私の行為を魚たちは残酷なものと見た。魚の病を癒そうとした私の試みも破壊的なものとみなされた。彼らの認識を変えるには受肉という形態を取る必要があると私は気づくようになった。私は魚になり、魚にわかる言葉で話しかけなければならないだろう。このキャシーという女性のことを紹介しながら、フィリップ・ヤンシーはその本の中でこう言います。人間が魚になることなど、神が赤ん坊になることと比べれば何でもない。しかしそれでも福音書によると、それこそがベツレヘムで起きたことだったのである。物質を作られた神が物質の中に形を成した。ちょうど芸術家が一枚の絵の中の一点になったり、脚本家が自分の書いた劇の中の人物になったりするようなものである。神は現実の人格だけを使って現実の歴史のページに話を書いた。言葉は肉になったのである。いや、さすがだなと思いますね。最も人気ある作家、イエス・キリストは嵐の海で幽霊だと叫ぶ弟子に言われました。私ら恐れることはない。船に乗り込んで嵐は静まった。しっかりしなさい。私が恐れることはない。復活の主は朝早くイエスも葬られた墓を訪ねた女たちに言われました。恐れてはいけません。行って私の兄弟たちにガリラヤに行くように言いなさい。そこで私に会えるのです。恐れてはいけません。イエス様は栄光の姿を持って現れた。その黙示録でこのように書かれています。聞いてください。ヨハネが見た栄光のキリストです。それで私はこの方を見たとき、その足元に倒れて死者のようになった。しかし彼は右手を私の上に置いてこう言われた。恐れるな。私は最初であり最後であり、生きているものである。私は死んだが、身をいつまでも生きている。また死とハデスとの鍵を持っている。 黙示録の一章のこの後半、その足は、イエス様のお姿は頭と髪の毛は白い羊毛のように、また雪のように白く、その目は燃える炎のようであった。その足は炉で精錬されて光り輝く真珠のようであり、その声は大水の音のようであった。また右手に七つの星を持ち、口からは鋭い両刃の剣が出ており、顔は強く照り輝く太陽のようであった。それで私はこの方を見たとき、その足元に倒れて死者のようになった。しかし彼は右手を私の上に置いてこう言われた。その言葉が、恐れるな。第一声、恐れるな。永遠の支配者である方が、この世に赤ちゃんとして来てくださって、恐れるな。とやがて語られるようになってくださった。神様、聖なる神の前に恐れおののく罪深い私たちではありますが、十字架の上で私たちの身代わりとなって死んでよみがえってくださったイエスは、生きているものである、私は死んだが身をいつまでも生きておる、そして死とハデスとの鍵を持っている、このお方が恐れるなと語ってくださいます。それを私たちは羊飼いに語られた羊飼いの言葉にもう一度遡って確認することができます。場所はなかった。そういうことがないように、心貧しき招待者になりたい、そして本当に恐れを持たなくていいお方をお迎えしたんだ、人類は、私は。その時羊飼いはどうしたでしょうか。2章の16節を今日読まなかったですけど見て終わりたいと思います。2章16節、15節から味わいましょう。御使いたちが彼らを離れて天に帰ったとき、羊飼いたちは互いに話し合った。さあ、ベツレヘムに行って、主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見てこよう。そして、急いで行って、マリアとヨセフと貝羽桶に寝ておられる緑子等を探し当てた。急いで行って、探し当てた。人生には急いですべきことと急がなくても良いことがある。主は言われました。やがて成長された貝羽桶のあの緑子であったお方は、人々が取り囲むあのガリアヤ湖畔の山の上で、三条の説教としてまとめられているあの中で、マタイの福音書の言葉が記されています。今日の説教のアウトラインの一番下に25節、6章25節と33節を書き出しました。だから私はあなた方に言います。自分の命のことで何を食べようか、何を飲もうかと心配したり、また体のことで何を着ようかと心配したりしてはいけません。命は食べ物より大切なもの、体は着物より大切なものではありませんか。だから、神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすれば、それに加えてこれらのものはすべて与えられます。急いで行って、確かなメシア、救い主、イエスを見出しました。人間は、自分の作り主を見出して初めて神の国とその義とは何であるかということが分かってきます。
すると
人生の中で迷いが減ります。何が中心かが見えて、何が端っこにあるかということが分かっていきます。聖書の中で最後の亀の粉を食べ、これを食べて、そして死のうと思った、それを預言者に差し上げた女と子供は、亀の粉は尽きず瓶の油は絶えなかったという、不思議なことによって養われます。でも彼らは神の使いのためにそれを差し上げて、自分たちよりも優先して差し上げようとした。まだイエスの生まれる前に自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと心配しなかった人々がいた。自分にとっていろんな状況があって不安になったり心騒いだりする私、弱い私たちですが、本当にイエスを迎えている今としては何も恐れることはない。今日キリスト誕生の日の羊飼いたちと同じように、何をさておいてもキリストを急いで行って探し当て、心の真ん中にどっかりとお迎えしたいと思うのです。お祈りをいたしましょう。クリスチャンでない方、まだ信じてなかった方は急いで行って探し当てて迎えてほしい。クリスチャンは本当に低い心で主を仰ぎたい。天のお父様、アドベントを感謝します。ヤベヤには場所がなかった。どうかイエス様をこの嬉しい楽しいクリスマスの中で、マスだけで、お祭りだけで終わることがないよ。イエス様をその外に立たせたままで、締め出したままで人生を終わることがないよ。クリスチャンとしても中途半端な生涯を終わることがありませんよ。アドベントにイエス様、心の真ん中にお座りください。主によってお祈りします。アーメン。